では今朝ローマ人の手紙の12章の17節から21節まで見ていきたいと思います。ローマ人への手紙の12章の17節から21節最後まで見ていきたいと思います。309ページになります。309ページ、ローマ書の12章の17節からです。先週私たちはこの許すことについて見ました。罪を許すことについて、まあ、3回ではなく7回ではなく490回でもなくいつまでも許すというね、そういうことを見ました。そして特に先週ですね、その許さないことが神様にとってどれほど深刻な問題なのか、特に我が子ですね、まあ、イエス様を信じる者は神の子とされてますけども、その我が子がそういうことをしないことを神様がどれほど深刻な問題として考えるかを見ました。でもしばしばその先にですね、私たちの罪への反応というのが許すどころか、まあ何て言いましょうかね、こう悪に対して悪を報いるようなね、そういうものが働いて、まあ許すどころではないようなね、そういうようなものが多いと思います。すなわち私たちがそういう罪犯されますとね、悪に、こう誰か私たちに悪いことをしますと、許すどころかね、それに対して何か仕返しや悪いことを持って、まあ、それをそういう反応をすることが多いと思いますね。で、まあ、そういう中ではそれが本当に悪循環になりますね。すなわち悪を持って悪を報いる、でそれがさらに拡大して悪が増すようなね、こんなことを見ますし、まあ、それは世の中一般でね、よく見る事柄、歴史を見てもだいたい戦争もそういうような類ですよね。ちょっとしたことからそれが少しずつエスカレートして、そして大きな戦争になってしまうことも、プライベートのレベルでも夫婦喧嘩がちょっとしたことから始まって、それがゆくゆくと大変なことになってしまうようなね、まあ子供喧嘩、何でもね、そういう人間関係を取れば案外ね、そういう面が多いわけです。でもしかしながらそれは私たちの天のお父様がご自分の子に期待していない行動ですね。すなわち今日ですね、共に考えたいのは、善をもって悪に打ち勝てというね、主の神様のご命令と、まあ、御旨を一緒にしばらく考えたいと思います。ローマ書の12章、先ほど言いました17節からですね、見ていきたいと思います。聖書の終わりの方の309ページ、誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で服従してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。服従は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いているなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいとこうあるわけですね。今日はこの善をもって悪に打ち勝てというね、ことを共に考えたいと思います。で、まあ、この今日のテーマのですね、まずその模範について少し考えたいと思いますね。この悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいというこの模範ですね。で、その模範についてまず考えると、 神の模範について考えたいと思いますね。神の模範。でちょっと今の箇所に何か挟んで何回か戻りますので、まずはマタイによる福音書をちょっと見ていきましょうか。マタイの福音書5章の45節ですね。三条の説教の一部ですが、マタイの5章の45節です。8ページになりますが、45節からお読みします。マタイの5章の45節8ページ。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。ありますね。神様の模範、まあ、どういう模範でしょうか。それは神様は良い人にも悪い人にも恵みをくださる。太陽を昇らせ、雨を降らせ、恵んでくださるですね。憐れんでくださるわけですね。まあ、この箇所は43節から見ますと、私たちへの勧めですね。自分の敵を愛し、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそと続くんですね。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になるのですと言いますね。まあ子供にふさわしいことはこうです。神様が私たちの模範ですね。神様はこの敵を愛される方です。罪人とはどういうものですか。神様を憎むものです。神様と縁を持たないもの、神様を無視するもの、様々に神様からよくされていても神様に反抗し反対する者たちですが、でもそのようなこの罪人に対し神様は忍耐を持って接し、愛を示し、そして私たちをさまざまな形で祝福してくださる。ここでは太陽と雨の例が2つ挙げてますけども、それ以外にも数え出せばいくらでもありますね。そしてそれに合わせますと、さらに最もですね、素晴らしい神様からの恵み、その愛の現れというのは、このイエス様、御子イエス様を救い主としてお与えくださることですね。ローマ人の手紙に戻りますと、まあ、さっきは12章でしたが、その前の5章と、まあ、5章の8節ですね、見ますと296ページですね。まあ、サニーキッズの子どもたちも暗記した箇所ですね。ローマ書5章8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。本当そうですね。私たちがまだ罪人であったとき、すなわち神様に敵対しているとき、神様に反抗心を持ったとき、神様に対抗しているそのような私たちのために、なんとそのイエス様をお捧げくださった。ね、イエス様を死を通して私たちに救いの道を用意してくださった。本当に神様のこの素晴らしい模範ですね。そして同じくローマ書ですが、6章の23節ですね。23節にはこのようにありますね。罪から来る奉仕は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。やはりこの私たちは本来は罪ゆえ裁かれなければならないものなのに、この主イエス様を与えることにより私たちに命を得させる神様の恵みが、その贈り物がここに示されていますね。ですからその善をもって悪に打ち勝つという模範というのは、まずは天のお父様、神様ですね、私たちに示しておられます。まあ、同時にキリストの模範ももちろんありますね。主イエス様は罪深いこの世に生まれ、すなわちこの世は 天のお父様、イエス様の天のお父様を憎んでいるわけですが、そのような世の中にわざわざ来てくださいました、ね、自ら来てくださいました。そしてそれは本当にそのイエス様のその行動を見ても絶えず罪深い人間に対し愛と忍耐を持って接し、その生涯もそうですし、そしてそれは最も鮮やかに描かれているのはイエス様の十字架での死でしょうね。そこでそれが示されています。すなわち私たち罪人のためにイエス様が自ら進んで十字架にかかられ、そしてあの十字架ではイエス様が何とおっしゃったでしょうか、ね、この父を彼らを許しください、何をしているかわからないから、ね、そのようにまあ祈られましたね。でそのようにこのイエス様ご自身も私たちに善をもって悪に打ち勝つ、その素晴らしい、ね、模範をお示しくださいました。イエス様が私たちをあの悪魔の支配からですね救うために、そして悪魔の支配をこう潰すためにですね、この十字架にかかられ命を捧げくださいました。善をもって悪に打ち勝て、ね、このように主はもうイエス様も天のお父様も素晴らしい模範を示しております。さあローマ書 の12章に戻りまして、もうちょっとこの、まあ、今は21節を中心に見ましたね。悪に負けてはいけません、かえって是を持って悪に打ち勝ちなさい。さあそれはでもどのようなことを意味するか、ね、私たちはじゃあどうすべきでしょうかということをですね、少し具体的に見ていきたいですね。先ほどは17節から読みましたね、まあ、17節には例えば誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。18節、あなた方は自分の関する限りすべての人と平和を保ちなさいとありますね。愛する人たち、自分で服従してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。服従は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。そしてその結論として21節ですね、具体的にじゃあどういうことを、で結局このようにまずですね、じゃあ私たちはどうすべきかというと、まずはですねやめなければならないことがあります。それは悪を悪で報いることをやめる、やめなさい、ね、パウロはここでローマの信者に書き送ってますね。そして今日の今日の私たち主を信じる者にも同じく呼びかけてますね、命じてます。どうしてでしょうか。それは私たちの生まれながらのね自然の反応、すなわち悪と直面するとどのように私たちが反応するか、どのように私たちが対応するか、自然に任せると、自然に任せると分かりますよね。それは悪をもって悪に向かえるわけですよね。そのような心が私たちの中にあります。まあその力がないとしても少なくてもそういう思いはありますね。なんとか仕返しをしたいというね思いは湧きますね。そして時にはその力がないがために何もできずに非常にこうねもやもやとしたり嫌な思いをします。時にはその力もあるのでそれをしてしまうようなね、そういうこうものですね。しかしながらそれは天のお父様がご自分の子供には期待してない行動ですね。信者は神様の子供です。私たちは神様の憐れみによる救いに預かってます。なので私たちの生き方は以前とは変わるはずですね。この世の普通の皆さんと同じような反応ではいけないわけです。ですからこのパウロが呼びかけているんですね、そのように。 私たちが変わるはずです。すなわち悪に悪を向かってこの反応する、そのようにですね報いるのではなく、まあ私たちはそうやってどちらかというと育ったわけですよ ね、 ね、小学校、幼稚園、小学校ね、中学、高校、まあそんな風にこうね、みんな自然にそうなりますが、それでもそれはいけないのですということがまず一つ。そしてその逆に、むしろ悪を善で報いることを始めなさい、始めるように命じているわけですね。神様がこのパウロを通してこのローマの兄弟姉妹、また今日の私たちにそのように呼びかけています。そしてそのいくつかのその実際のその実例をですね、事例を挙げています。例えば14節にはこんなふうにもありますね。あなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福するべきであって呪ってはいけません。まあもちろん迫害する者に対して普通はどういう気持ちになりますか。まあ呪いたくなります ね、 ね、その人に悪いことがあるように願いたくなります。そのように祈ったり思ったり、あるいはこう企んだりすることもあるかもしれませんね。でもそうではなくて、その祝福があるようにというですね、祝福しなさい。まあそこで私たちは神様の祝福を祈ったり、あるいは良いことをしようとする。20節ではこのように、この敵が飢えてるならほら見ろというね、言い方ではなくて、その方に食べ物を与えるね、こういうことを言ってます。喉を渇いてるならば、その飲み水を与える、ね、すなわちその私たちを憎んでるもの、まあ、ここでは敵という表現がありますね。これ誤解しちゃいけませんよ。敵を愛しなさいとかね、敵に食べ物を与えなさいとか水を与えなさいというのは、これはですね、決して敵対心を持ってる人に対する意味ではないですよ。わかりますか。すなわち私が相手を敵だと思えばこんなふうにはできませんでしょうね。すなわちこれは私に対する敵対心を持っている。すなわちクリスチャンは憎まれても憎むはずではない、ね、敵対心を持っていても、あいつはどうせ敵だからという、こんなふうに思っていますと、それは当然水は出しませんね食べ物は出しませんね。この敵というのは私に対する敵対心を持っている人そのものに水を与える、ね、食べ物を与える、その主の祝福を祈る、ね、そういうようなことですね。神様の御旨ははっきりしてますが、でもそれでも私たちはこういう話を聞くと、うん、どうだろうこれって本当に何かね、まあ、理想話のように思うし、ね、まあ、そうだったらいいよなというふうな思いもありながら、いくつかですね、そこで私たちの中に思い描くこう疑いというかね、こうものがあります。例えばですね、私たちはこのようなこと、すなわち善をもって悪に打ち勝つ、打ち向かう、反応するという、このことは本当に正しいんだろうか、これで本当にいいんだろうかというね、こんな風に時には考えるかもしれません。こんなひどいことされたんですからね、私はそれに対して良いことをすればそれで本当にいいのかということが一つ。もう一つはですね、これで本当にうまくいくんだろうか、ね、こんな世の中ですからね、こんな理想話としてもいいとしても、実際の世の中ではこんな甘くはないしね、これでうまくいくはずはないだろう、こんなふうにこう考えるかもしれませんね。あるいは私たちがこのようにも考えるかもしれません。確かにそれはいいとしても、私には可能ですか。いや、私には到底無理のようにしか思えないんです、ね、そんなふうにいくつかね、まあ、いろいろ考えるかもしれません。他にもあるだろうと思いますが、そのいくつかを少し考えたいと思いますね。これが本当に正しいんだろうかというね、ことをまずちょっと考えましょう。すなわち、この善をもって悪に 打ち勝つということは本当にそれでいいのかということですね。でそこでまずですね、思い描くことが一つあるかもしれませんね。もしも私たちが本当に善を持って悪に打ち勝つ、悪に向かって善を持って悪にこう報いるとしたらですね、そのようにこう努めようとしたらば、そうしたらその悪はただ、ま、こう悪はますますこう悪くならないだろうか。すなわち私たちがそのようにですね、こう悪くされた、まあね、お友達に悪いことされた、あるいは同僚者にね、こうひどい目にあった、でそれを受けてもそれに良いことをこう報いようとしたら、それでますます叩かれるではないか、ますますひどい目に遭わないだろうか、ますますこの悪自体が広がったり悪くなっていくのではないだろうかと、まあこういうことですね。まあ、もちろん一般的にはそれはその通りかもしれません。少なくともそのように一般的に思われてますよね。だからしばしばね、子供が何かこう問題があると、まあ今度ちょっとね言い返しなさいとかね、ちょっとこうね、そんな風にこう言うかもしれませんね。親はね、黙っていなさいとかね、黙っていてはいけませんとかね、まあ、それを本当のこととして考えてね、そう進めるかもしれませんね。まあそういう面もねあるかもしれませんよ。しかしながらそれをですねするとますます悪くなる。で実際問題ですね、この世の中でもどうでしょうか。まあ例えばね、このように12章が21節で閉じてますね。悪に負けてはいけません、かえって善を持って悪に打ち勝ちなさいとあります。でそこからこう13章に入ります。まあ私たちは聖書はね、こう12章13章で区切ってるように感じますが、でも当時の聖書は書なんかないわけですね。そのまま続いてるんですね。まあこれは一つのテーマ別にこう少し便利のようにね、便宜を図らって分けてますけども、じゃあ何と続いてるかというと、13章1節ですね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく、悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼らが益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなた方は悪を行うなら恐れなければなりません。彼らは無意味に剣を帯びてはいないからです。彼らは神のしもべであって、悪を行う人に怒りを持って報います。ですからただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきですと書きますね。で、まあ、こう読むと何か一見ですね、その前の12章にこうなんて言いましょうかね、逆のことを言ってるような感じもするかもしれません。あるいは矛盾しているように感じるかもしれません。でもここはですね、個人レベルの復讐とかね、そういうことではないでしょ。これはどこ誰ですか、まあ、これはいわば今日の社会に例えるとすれば、案外警察とか、ね、剣を帯びる、ね、これすなわちこの法律に反することをするものを罰する、警察や裁判やそういうねところですね。でそういうことを主はここで良しとしていますよね。この前ではこの善を持って悪に打ち勝ちなさいとあるわけです。これ矛盾しているわけではないんです。すなわちこの警察はどうしてそうするかと言いますと、それは神様がそのような指導者たちを定めたから、 裁判やあるいは政治やそういうものでもってこういろんな法律を作って、そして法律に反することを罰するわけですよね。そしてそのことによってその悪がはびこらないように、増えないように神様が定めたわけですね。ですからそういう意味では、この善をもって悪に打ち勝てという、この今日はそういうテーマですね。決してそれはこの世の中の悪をただ見ぬふりをしたり無視したりするようなことではないんです。それは一つ注意したいんですね。それはむしろ神様の定められた方法に任せるということです。で、13章では神様がそのような方法もお定めになった、し、まあ、12章でも神様の定められた方法も後で見ますけどね。ですから自分で服従するのではなくて、神様の定められた方法にお任せしなさいと。悪をそれに任せる、まあ、それはこの場合にはですね、いや13章の場合には法廷や警察やあるいはその政府に任せるということですね。神様が定めた方法。もう一つですね、このように善をもって悪に打ち勝つと、まあ、それで本当にですね正しいんだろうかということですが、一つですね大きなことがありますね。そのことに、そのことに、すなわちそのようにですね、悪に善をもって報いるとすれば、正義というものはどうなるんだろうか。ね、正義感、ね、正義。ね、で、結局、このようなですね、今日のテーマということは、決して私たち信者が、正義ということについてどうでもいいと思うのではありません。またあるいはそれは神様もそのようなお方ではないんですね。正義についてどうも考えない、まあ、そんなの関係ないというようなお方でもないんです。神様はね、聖書の中では神様はしばしばですね、義なる裁き主と呼ばれてますね。正義感を持ってます。正しく裁くお方です。まあ、私たちの世の中では罪深い世の中です。その裁判官も罪深い人間ですから、誤って裁く場合もあります。その国や定めによっては本当にそういうこともしばしばあります。神様はでもそのようなことをどうにも考えてないわけではありません。この義なる裁き主です。そして正義を本当に大事に思われています。そして罪を裁かれます。だからさっき言ってますように、私たちは神様の定めた方法に委ねる。神様がちゃんとこのことを、この悪を裁いてくださる。自分でそれを服従しなくても神様がちゃんと服従してくださる、正しくなさるというですね、そのような確信を持つ必要があります。だからこそこの12章の19節にはありますね。愛する人たち、自分で服従してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。服従は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。主は確実に悪を裁かれます。でも私たちはしばしばそれをどうかなとか、どうもそれがね、自分のタイミングではない、もっとすぐにね何か欲しい、満足できないようなねところがありますが、でも神様は義なる裁き主です。そして確かにこの今言っているように正しく裁かれます。私たちがそれを本当に頼る、信頼しなければなりませんね。で、まあ、先週ですね、ちょっとこういう会話になって、一つね、その場で思いついた話があるんですね。まあ皆さんも人によってはお子さんいますね。あるいはお子さんがいなくても職場での上司とか、ね、いますよね。あれ上司だったりしますね。 まあ、あるいは自分が子供の頃を振り返ると分かりますね。まあ、例えば子供同士がなんか喧嘩になりますね。どうでしょうか。まあ、例えばお姉さん、ね、がこう妹でもいいんですね、まあ、でも私は兄ですからお姉さんにしましょう、悪者ね。お姉さんが例えば妹をいじめます。そして妹はお姉さんを叩き返す。そしてその喧嘩がエスカレートしますね。その場にお母さんがやってきます。お父さんがやってきます。でどうなりますか。どうなりましたかってこうね、どうして喧嘩してるのか、まあ、こういうふうな会話になるでしょうね。そしてそういう中で、いやこんなふうにされました、だから私はね、殴り返した、ね、戦いになった。でどうでしょうか。そういうことを、その父母お母さんお父さんどんなふうに考えるでしょう。あ、やっぱりね、最初にやった子だけが悪い、他はもうね関係ない。きっとそうならないと思いますね。良い親でしたらその最初にした子にもちろん注意しますけれども、それにこう立たそうとするというかね、こう 悪を持って報いるこの妹にしろお姉さんにしろね、これもいけませんとね言うだろうと思いますね。こんな反応じゃいけません。むしろ親に頼ればよかったわけですね。例えば本当に悪いことされたならそれを親に言って任せれば親はちゃんとそれを直そうとします。でも今度両方戦ってますから、今度両方叱られるわけですね、怒られますね。神様もそうじゃないでしょうか。私たちは神様の子供ですね。ですから本当に神様に今自分の直面している問題を話せば、神様はちゃんとそれを顧みてくださるはずですね。しかしながら神様に話すこともなく自分で直そうとすれば、それはやはりお互いに神様の前においてまあ叱られるというかね、いうようなことにならないでしょうかね。まあそうかと思います。まあですからそのようにですね、このことっていうのは本当にこの善をもって悪に迎える報いるということはですね、本当にそれで正しいんだろうかということを、決して聖書はですね、ただただ悪を無視しているわけではありません。ちゃんとそれを考えてます。そして神様にそれを委ねている。この悪を裁くのは私ではない、神様、あるいは神様の定めた機関、まあ、国や警察や、まあ、法廷やそういう機関ですね、自分でそれを報いるのではない、神様にお委ねする、あるいは神様の定めた機関にお委ねするという、こういうことですね。でもう一つの疑問ですね、先ほど触れましたが、これで本当にじゃあうまくいくだろうか、ね、うまくいくはずがないだろうなと案外ねこう考えちゃいますね。でそれはちょっと考えるとですね、まあ、短期の場合、まあ、短期というかそのね短い場合にはその場合とあるいはその言葉の意味合いによってはね、そうかと思います。あるいは その場合と言葉によ意味、言葉の意味合いによっては違うだろうと思いますね。例えばそれがうまくいくだろうという、 こう意味合いはどういう意味か。例えばですね、その悪に向かって善を向かって悪をもごめんなさい悪を悪にごめんなさい善を持って悪に迎えるとしたらね、そうするといつもですね、その他人がその悔い改めて心を入れ替えてお詫びしてくださるかというと、それは甘すぎますそれはないですね。聖書はそんなことを言っていません罪深い世の中です。皆さんがそういうことでもって悔い改めたり心入れ替えたり、あるいは正しく歩むとは限りません。そういう話ではないんですね。だからそれを期待しているとすれば、それはまあ裏切られますね。そしてまたそれは聖書を言っていることではないんです。まあ時にはでもそれもありますよ実際に。 本当にそのね、善を向か悪、善を持って悪に迎える時にですね、時には本当にその人も目覚めて、私の態度、私の考えが本当に悪かった、ごめんなさい、ね、こういうこともあります。それなりにあると思いますが、保証はないですよね。今日先ほど賛美した曲ですね、この曲ですかね、違いますか294番ですね。294番は実はですね、私の子供の頃よく聞きました。どういうふうなことで聞いたかというとですね、まあ父がですね、宣教師になる時に、なる前にですか、なる前に進学校での卒論を書いた時に、このペルーのですね、アウカインディアン、今ではワウダーニと言いますけどもね、この人たちについて書きました。どういうことかというと、宣教師がその原住民のところに行って福音をお伝えしようとしましたけれども、彼らに5人ですね、殺されました。でそれは大きな、ね、ニュースになりました。でその方々はこの賛美が大好きでよく歌ってたんですね、さっき歌った賛美。実はその後ですね、その原住民のところになんとその未亡人とお姉さん、すなわち5人の方殺害され殺されたんですね。その5人の中の2人、1人の未亡人とすなわちご主人が殺されたんですね。そしてもう1人はその方のお姉さんですね、が独身の女性だけで子供を連れしてそのところに入りました。みんながね、殺されますよ、行ったらいけませんよって言ってね、これ行きました。行きましたら、そこに彼らに愛を示して、今ではその大多数のその原住民がクリスチャンになってますね、なりました。だからそれはまさしくですね、そういう今の話のような事柄ではないでしょうかね。本当にそういう悪、ね、ひどい目にあったけれども、そういうものを愛し、そしてそのために命がけにこの福音をお伝えしようとしたわけですね。だからその曲を今日選んだんですけど、まあ結局短い、そして短期の期間ではですね、必ずしもそうなりません。でも少なくてもですね、これは言えます。ここではですね、悪に負けてはなりません、かえって善を持って悪に打ち勝ちなさいということは、ただ他人の悪に対する勧めではないんです。どういうことかというと、私が悪いことされます、そしてその悪いことに対して私が悪いことを持って反応しますと、私の中に悪が勝ちますわかりますか。ですからここでですね、悪に負けてはなりませんというのは、ただ単に相手の悪に打ち勝つだけではなく、私の中にある悪に打ち勝つという意味ですね。これも含めてます。ですから少なくとも言えることは、私はこの悪いことをされて、それをもって善をもって報いるとすれば、少なくとも言えるのは、私の心の中で悪が勝たないということです。これは大きなことではないでしょうか。で、まあ、逆に言えば、私たちはこう悪いことされて悪で報いるならば、悪に負けてしまうわけですよね。神様はそのように、このご自分の子供が悪に負けないように、悪いものにならないように私たちに呼びかけてますね。そういう意味では、私たちはいつもは他人の悪を引き止めることはできません。でもいつも自分の心に湧こうとする、その増えようとするこの悪を引き止めることはできます。まあ、そういうようなことで、まあ、短期でもそれはいつもですね、うまくいくわけですね、そのようにすれば。で、長期の場合はじゃあどうでしょうか。 長期の場合は絶対にこのお言葉通りですね。でその一番の証拠というのは私たちの世の中はゆくゆくどうなるかということですね。黙示録など読んできますと、イエス様のその再びおいでくださるその約束を見ても分かる通り、ゆくゆくは善は悪に打ち勝つんですね。すなわち悪魔やあるいは悔い改めようとしない罪人は続けてこの世界を支配するのではなくて、ゆくゆくは神様の御国が立てられ、正義と義と持ってそれは支配しますね。打ち勝つわけですね。神様は私たち神の子供が、すなわち神様がそれを成し遂げてくださることを確信するよう願ってます。だから私たちは長期を考えですね、本当に神様がそのように絶対に成してくださるということを期待しつつ歩むべきですね。だから私たちはそのようにですね、この悪に悪を報いる場合には、まあ少なくても神様のご計画に、まあ、心からですね信頼していない部分があるということを意味しますね。他人の罪を許そうとしないということも、結局神様がそういう悪を報いてくださる、神様にお委ねしないできないというね、そういう意味をします。で最後になりますが、これはじゃあ本当にね私たちに可能だろうかということですね。まあ、今日のメッセージは、いや正直言って結構難しいですよね。難しいというのは言葉もそうかもしれませんが、一番はこの実行するにはね難しいですね。だから本当にじゃあこういうふうに考えると大事なことなんだけど、可能だろうか。でまずですね、言えることはキリスト抜きには全く無理ですね、イエス様がついていなければ全くね話にならないね。それは歴史を見ても分かる通りですね。そんなことはないわけです。世の中では一般的にはありえない話ですね。でそういう意味ではある人はですね、こういう話を聞くと単なる理想話、あこうだっていいなと思うようなね話にしか聞こえない。しかしながらそうではないんですよ。パウロはここで信者に書き送ってます。この12章の1節にはどうありますか。そういうわけですから兄弟たちとこうありまして、続くわけですね。このイエス様の救いによって心変えられ清められた者へのおすすめですね。ですからそれはもちろん信者にとって可能ですね。でも信者ではなければ、すなわち神様の御助け、イエス様によって心入れ替えられていなければ、全く話にはならない無理な話ですね。歴史からしても分かります。まあこれを人によってはですね、良い話にも聞こえない場合もあります。罪人にとってね、すなわちそんな風なことはもう無茶だと、そんなことはね、そんなことをしたらもうますます世の中悪くなっていくだけで、それはいけませんとね感じる人もいるでしょう。あるいは理想に思えても、まあ、それは本当に理想だけども、でも私には無理ですというね、正直に考えればそうだろうと思います。キリストによって絶対に可能なんですね。できるわけです。それはなぜかというとですね、まあいつも言うんですが、このように神様が命じているからには可能なんです。どういうことですか。神様は私たちに不可能を要求するような、まあ不公平なお方ではないんですよ、ね、このどうせできないけれどもやんなさいこれはもう良くないことですよね。いや、あの主にあって可能だからこそしなさいと命じてるんですね。だから可能なんです、ね、で逆に考えたらですね、今日どうでしょうか。私はイエス様を救い主として信じてます。私はイエス様に従うものです。従おうとしてます。イエス様の弟子、イエス様に見習いたい、そんな思いでしょうか。そのような思いであれば、イエス様に見習おうとしているにもかかわらず、このようなことを取り組もうとしていなければ、本当にイエス様の弟子ですか。本当にイエス様から見習おうとしているのでしょうか。 それは違いません、違いますよね。だってイエス様が素晴らしい私たちに模範を残してますから。ですからイエス様の弟子としてイエス様に見習う、勉強する、そのイエス様から学ぼうとするものであれば、少なくてもこれを取り組もうとしている姿勢がなければ、それはこう言えないわけですね。イエス様がそれこそこのようにですね、善をもって悪に報いるような生き方をしましたし、私たちはその見足跡に従うのであればそうすべきですね。一箇所、第一ペテロの2章ですね、見たいと思いますが、第一ペテロの2章ですね、2章の20節、20節から23節ですね、454ページですが、20節、第一ペテロの2章20節、罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょうけれども、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神の喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返せず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁く方にお任せになりました。まさしくこのイエス様の生き方ではないですか、ここで進められていることが。ですから私たちはそうイエス様に従おうとするものです。イエス様に似るものとされたいんです、変えられつつその主に似るものとされたいのです、という本気でそのような思いであれば、これはやはり取り組む必要がありますね。まあ、うまくいかないとしても、いつもはそうできていないとしても、少なくともその問題意識とそのように取り組もうとする姿勢というのがなければ、イエス様の弟子とは言い難いだろうと思いますね。神様がご自分の子供にそう期待しています。私たちがこの善をもって悪に打ち勝つことを願っておられます。そしてそのために私たちを助けてくださいますね。私たちの天のお父様、また主イエス様が素晴らしいこの模範を示されました。この善をもって悪に打ち勝つ模範を示しておられます。神様が本当に私たち罪人に多くの祝福を与え、そして主イエス様がまさしくその命もその十字架での死も私たちのためにそうしてくださいました。そういう意味では神様の御旨ははっきりしてますね。我が子にこう期待しています。我が子がそのように育ち成長し、そしてやがてキリストに似るものとして、すなわちそれはこの善をもって悪に打ち勝つものとされるよう願っております。だからそうなると私たち、じゃあ一つ残ってますね。それは私たちはそのように主に従おうとするか、あるいは今まで通り自分の思いに従っていくか、ということになるだろうと思いますね。ぜひですね、この主の示される道、この主イエス様の御足跡に踏み従う道、その善をもって悪に打ち勝つその道をね、心得ながら、目指しながら、いや決してそれは一発ではですねそうなるとは思いません。いや私も全然そうはなっていませんが、でもそれを歩むべき道であり、目指すべき道であり、主の御足跡を踏み従おうとするこの私たちではないでしょうか。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日はこのように善をもって悪に打ち勝つことについてしばらく御言葉から共に学ぶことができ、感謝いたします。なかなか難しい行動なことでもあり、 そしてまだまだ本当に賭けの多い、まだまだこの主イエス様の御足跡に十分従っていないこのものであると思います。しかしながらこれでは良くないという少なくても認識を持って、そして歩もうとするその私たちとなるよう、主どうか顧み祝福しお導きください。そのような私たちも問題意識を持ちながら、そしてあるいは主の前に悔い改めながら一歩一歩と歩もうとすることができますように、日頃その必要な力を与え導いてください。まだ主イエス様を信じておられない方も今日おいでです。決してこのようなことは主の御助け抜きにはできない事柄です。どうかその救いの必要を覚え、主を信じることができますようにお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。